仙人芥川龍之介。皆さん、私は今大阪にいます。ですから大阪の話をしましょう。昔、大阪の町へ奉公に来た男がありました。名は何と言ったか分かりません。ただ飯炊き奉公に来た男ですから、ゴンスケとだけ伝わっています。
ごめんくださいまし。
ゴンスケは口入れ屋ののれんをくぐると、キセルをくわえていた番頭にこう口の世話を頼みました。
番頭さん、私は仙人になりたいのだから、そういうところへ住み込ませてください。
番頭はあっけに取られたように、しばらくは口も聞かずにいました。
番頭さん、聞こえませんか？私は仙人になりたいのだから、そういうところへ住み込ませてください。
まことにお気の毒様ですが、手前の店ではまだ一度も仙人謎の口入れは引き受けたことがありませんから、どうか他へおいでなすってください。
するとゴンスケは不服そうに、ちくさの桃引きの膝をすすめながら、こんな理屈を言い出しました。
それはちと話が違うでしょ。お前さんの店ののれんには、なんて書いてあるとお思いなさる。よろず口入れどころと書いてあるじゃありませんか。よろずというからは、何事でも口入れをするのが本当です。それとも、お前さんの店では、のれんの上に、嘘を書いておいたつもりなのですか？
なるほど。こう言われてみると、ゴンスケが怒るのももっともです。
いえ、のれんに嘘がある次第ではありません。何でも仙人になれるような報告書を探せとおっしゃるのなら、明日またおいでください。今日中に心当たりを尋ねておいてみますから。
番頭はとにかく一時逃れに、ゴンスケの頼みを引き受けてやりました。が、どこへ奉公させたら仙人になる修行ができるか、もとよりそんなことなぞはわかるはずがありません。ですからひとまずゴンスケを返すと、早速番頭は近所にある医者のところへ出かけていきました。そしてゴンスケのことを話してから、
仙人になる修行をするには、どこへ奉公するのが近道でしょう。
と、心配そうに尋ねました。これには医者も困ったのでしょう。しばらくはぼんやり腕組みをしながら、庭の松ばかり眺めていました。
いかがでしょう、先生。
それはうちへおよこしよ。うちにいれば2、3年うちにはきっと仙人にしてみせるから。
ああ、さようですか。
横から口を出したのは、古狐というあだ名のある狡猾な医者の女房です。
それは良いことを伺いました。では何分願います。どうも仙人とお医者様とはどこか縁が近いような心持ちがいたしておりましたよ。
何も知らない番頭はしきりにお辞儀を重ねながら大喜びで帰りました。医者は苦い顔をしたままその後を見送っていましたが、やがて女房に向かいながら、
お前は何というバカなことを言うのだ。もしその田舎者が何年いても一個戦術を教えてくれぬなどと不平でも言い出したらどうする気だ。
まああなたは黙っていらっしゃい。あなたのように馬鹿正直ではこのせちがらい世の中にご飯を食べることもできはしません。
なっちょ、生意気な古ぎつねめ。
なんか言った。
いや、別に。
さて、あくる日になると、約束通り、田舎者のゴンスケは番頭と一緒にやってきました。今日はさすがにゴンスケも、初のお目見えだと思ったせいか、紋付きの羽織を着ていますが、見たところはただの百姓と少しも違った様子はありません。それがかえって案外だったのでしょう。医者はまるで天竺から来た蛇行寺でも見るときのように、じろじろその顔を眺めながら、
お前は仙になりたいのだそうだが、 一体どういうところからそんな望みを起こしたんだ?
と不審そうに尋ねました。するとゴンスケが答えるには、
別にこれというわけもございませんが、ただあの大阪のお城を見たら、太后様のように偉い人でもいつか一度は死んでしまう。してみれば、人間というものはいくら絵を映画をしても儚いものだと思ったのです。
では、仙人になれさえすればどんな仕事でもするだろうね。
はい、仙人になれさえすればどんな仕事でもいたします。
それでは今日から私のところに20年の間奉公し、そうすればきっと20年目に仙人になる術を教えてやるから。
さようでございますか。それは何よりありがとうございます。
その代わり向こう20年の間は一文もお給金はやらないからね。
はいはい、承知いたしました。
それからゴンスケは20年間その医者の家に使われていました。
せっせっこせっせっこ水を汲む、せっせっこせっせっこ巻き終わる、せっせっこせっせっこ飯を炊く。
おまけに医者が外へ出るときは薬箱を背負って供をする。その上給金は一文でもくれと言ったことがないのですから、このくらい重宝な奉公人は日本中探してもありますまい。
せっせっこせっせっこ拭き掃除、せっせっこせっせっこ庭掃除、せっせっこせっせっこせっせっこ、うん。
とうとう20年経つと、ゴンスケはまた来た時のように紋付きの羽織を引っ掛けながら主人夫婦の前へ出ました。
20年間大変お世話になりました。ついては金がれ、お約束の通り今日は一つ私にも不老不死になる仙人の術を教えてもらいたいと思いますが。
ゴンスケにこう言われると並行したのは主人の医者です。何しろ一文も給金をやらずに20年間も使った後ですから、今更戦術は知らぬなぞとは言えたぎりではありません。医者はそこで仕方なしに、
仙人になる術を知っているのは俺の女房のだから、女房に教えてもらうがいい。
では戦術を教えてやるから、その代わりどんな難しいことでも私の言う通りにするのだよ。さもないと仙人になれないばかりか、また向こう20年の間お給金なしに奉公しないとすぐに罰が当たって死んでしまうからね。
はい、どんな難しいことでもきっとしとげてご覧に入れます。
ゴンスケはほくほく喜びながら女房の言いつけを待っていました。
さあ、まずどんなこと。
それではあの庭の松にのお登り。
へえ、あの松ですね。
女房は元より仙人になる術なぞは知っているはずがありませんから、何でもゴンスケにできそうもない難しいことを言いつけて、もしそれができないときにはまた向こう20年の間ただで使おうと思ったのでしょう。しかしゴンスケはその言葉を聞くとすぐに庭の松へ登りました。
ひゃひゃいなひゃいひゃいったん。
もっと高く、もっとずっと高くお登り。
へえ、ただいま。ひゃひゃいなひゃいひゃいった。
女房は縁石に佇みながら松の上のゴンスケを見上げました。ゴンスケの着た紋付きの羽織はもうその大きな庭の松でも一番高い梢にひらめいています。
てっぺんまで登りました。
今度は右の手をお離し。
離しました。
それから左の手も離しておしまい。
おいおい、左の手を離そうものならあの田舎者は落ちてしまうぜ。
医者もとうとう縁先へ心配そうな顔を出しました。
おい、手を離すんじゃないぞ。落ちれば下には石があるし、とても命はありゃしない。
あなたの出る幕ではありませんよ。まあ私に任せておきなさい。さあ、左の手を離すのだよ。
あ、何万ダブ何万ダブ。
ゴンスケはその言葉が終わらないうちに思い切って左手も離しました。何しろ木の上に登ったまま
両手とも離してしまったのですから落ちずにいるわけはありません。あっという間にゴンスケの体は、ゴンスケの着ていた紋付きの羽織は松の梢から離れました。
うわー、何万だぶ何万だ。
が離れたと思うと落ちもせずに、不思議にも昼間の中空へ、まるで操り人形のようにちゃんと立ち止まったではありませんか。
どうもありがとうございます。おかげさまで私も一人前の仙人になれました。
ゴンスケは丁寧にお辞儀をすると、静かに青空を踏みながらだんだん高い雲の中へ登っていってしまいました。
仙人さん、
仙人だ。
へなへなへなへなへな。
医者夫婦はどうしたか、それは誰も知っていません。ただその医者の庭の松はずっと後までも残っていました。何でも淀屋辰五郎はこの松の雪景色を眺めるために夜かかえにも余る大木をわざわざ庭へ引かせたそうです。
入幕剣
義姫。